皆さんおはようございます。
皆さんは普段の生活の中にあってどのように主イエス・キリストを証ししているでしょうか。罪を取り除く神の子羊、救い主としてこの世に来てくださったことをキリストの弟子として私たちはどのように証言しているでしょうか。アメリカのペンシルベニア州フィラデルフィアにある第十長老教会の牧師を2000年に62歳で召されるまで務めたジェームス・ボイス牧師はこの証の例を2つ紹介しています。一つはクリスチャンホームに生まれ育った青年が18歳にして初めて家を出て地方の大学へ、一般の大学ですねに進学するためにリオに入って生活する物語、お話でした。この青年は、キリスト教主義ではない一般の大学に進学するために初めて、家を出ました。当然彼のご両親は世俗的な世界で悪い影響を自分の息子が受けるのではないかと心配をしていました。9月から学生大学生活が始まって12月中旬のクリスマスの休暇に初めて帰省しました。家に帰ってきました。彼の両親は大学での3ヶ月半の学生生活がどうだったのかとこう心配そうに尋ねました。世間の荒波に揉まれて、キリスト者であることが分かって迫害されたんじゃないか、いじめられたんじゃないか心配して聞きました。この青年の答えは、問題なく大学生の生活に適応できたよ、誰も僕がキリスト者であるとは気がつかないくらいだったよ、このように答えたそうです。もう一つのケースは若い社会人女性の証です。彼女が昼食を取るために外へ出かけようとすると、会社で一緒に働いている同僚の一人が外に出たついでに、昼休み外に出たついでに私にタバコを買ってきてほしい、50セントの代金を渡したそうです。50セントの代金と書かれてましたけど、多分30年前ぐらいの話だと思います。彼女はすぐさま同僚にそのお金を返して次のように言ったそうです。私はタバコを吸うこと信じてません、まあ、直訳ですけども、私はタバコは健康に悪いんですいません、返したそうです。この女性は後でボイス牧師に、私には神の助けがあったのでこのように職場でキリストを証しすることができました、話したそうです。今の時代にあってはキリスト者に限らず世間一般の多くの人たちが喫煙はタバコは健康に悪いとみなしていますから、彼女の同情に対する対応が果たしてキリストを証しすることになったのかどうか疑問である、ボイス氏は述べています。今紹介した2つのケースは主イエスを言葉で証しできていない例です。バプテスマのヨハネは主イエスがどのような方で何をするためにこのように来られた方であるかを実に大胆に言葉で証ししています。今朝はこのバプテスマのヨハネがどのように主イエスを証しし証言したのか、そして私たちキリスト者にとってどのような証しが適切であるかをご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝も それぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主聖霊の働きがそれぞれの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語るものをあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでねし、感謝して私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方、新約聖書を今朝ヨハネの福音書1章、29節から42節を見てまいります。お開きください。ヨハネの福音書を記した使徒ヨハネは1章の6節8節でバプテスマのヨハネについてですね、詳しく記してますので、6節から8節を読みしたいと思います。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。このように使徒ヨハネはバプテスマのヨハネのことについて、記しています。バプテスマのヨハネの働きの目的は、主イエスがどのような方で何をしにこの世に来られたのかを証しするため、証言するためである。使徒ヨハネは述べています。キリストの先駆者として人々に罪の悔い改めを進め、ヨルダン川の岸辺で洗礼を授けていました。ベタニア地方に来られた主イエスが、人々が洗礼を受けているところに歩いて来られると、バプテスマのヨハネはすぐさま、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、周りにいた人々に対して主イエスがどのような方で何をしに来られたのかを短い言葉で明確に宣言しました、証言しました。この言葉を最初に聞いた人々の大半はユダヤ人たちでしたから、子羊という言葉の意味をよく理解していました。旧約聖書をまだ一度も読んだことがない方がいきなり主イエスは世の罪を取り除く神の子羊であると言われても何のことか分かりません。皆さんの家族や友人に主イエスキリストを紹介するときに、この方は神の子羊です、すぐに理解できるでしょうか。コンテキスト、文脈は大切です。旧約聖書から読んでいなければこのヨハネの福音書の一章の言葉を理解することはできません。神の子羊という言葉は新約聖書ではこのヨハネの福音書一章29節と36節しか用いられていません。同じ人をヨハネが記したヨハネの黙示録では子羊というタイトルが出てきますけど、神の子羊という言葉はここだけです。旧約聖書の文脈をたどってですね、イザヤ書53章を開いてみますと、53章の5節から7節に、この神の子羊に関する大切な予言が記されています。イザヤ書53章5節から7節を読みします。イザヤ書53章5節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、 彼は口を開かない。バプテスマのヨハネの証言を聞いたユダヤ人の群衆はすぐに創世記のアブラハムの時代からまたモーセの時代に至るまで神への犠牲の捧げ物として羊が用いられたこともまた人間の罪の代わりに羊が犠牲として用いられたこともすぐに思い起こしたことだと思います。そしてイザヤ書の言葉にあるように私たち人間の罪が子羊の打ち傷その血によって癒され許されることを理解したことでしょう。旧約聖書の出エジプト記に記されているエジプトの苦役から解放されたイスラエルの民の物語をよく知っていた当時の聴衆群衆たちはすぐに出エジプト記12章に記されている杉越の祭りのために贈られた子羊とバプテスマのヨハネが証言した神の子羊この並行してつなげてですねその比較に気づいたことだと思います。出エジプト記12章5節には神に捧げる犠牲のための羊やヤギは汚れや傷があってはならないことが記されています。旧約聖書の出エジプト記12章開いてみたいと思います。出エジプト記の12章5節をお読みいたします。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。傷があってはならないっていうのが一つの条件でした。清い神の子であり、罪が一切ない主イエスだけが傷のない子羊として、この生贄、犠牲となる資格を持っていました。人々の罪の代償として、子羊が水越しの夜に贈られるように、主イエスもまた私たち人間の罪を取り除く神の子羊として十字架にかかり私たちのために死んでくださいました。出エジプト記十二章に記されている杉越の祭りの場に贈られた子羊の血をそれぞれのイスラエルの民のそれぞれの家の柱に塗ることによって神がエジプトを裁きその血を打たれる際にイスラエルの民とエジプトの民を区別するためにつけられたこの子羊の血を見て神の裁きがそれぞれの家を通り越すこと過ぎ越すことがこの12章出エジプト記の12章に詳しく記されています。続いて12章の12節から14節をお読みしたいと思います。その夜私はエジプトの地をめぐり人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての部位を打ちます。またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家の地はあなた方のための印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つときあなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い世を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。今も杉越の祭りがこの掟に従ってこの御言葉に従って行われています。もう一つバプテスマのヨハネがイエスについて証言した大切なことはバプテスマのヨハネより後から誕生してバプテスマのヨハネのもとに洗礼を受けるために来られたイエスの方が神の子として先に存在していたということです。ヨハネの福音書1章に戻って30節と34節にそのことが証言されています。ヨハネの福音書1章30節と34節を読みします。私が私の後から来る人があるその方は私に勝る方である私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。飛んで34節 私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。そして何よりもバプテスマのヨハネにとって主イエスが救い主キリストであるという確信を持たすことになったの、聖霊が天から下って主イエスの上に留まられたことを目撃したからでした。一章の32節と33節を続けてみします。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってきてこの方の上に留まられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるために私が使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上に留まられるのがあなたに見えたら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。続く35節から42節を見てまいります。バプテスマのヨハネは誠の光である主イエスを証しするためにこの世に使わされた自分の役割をよく心得ていました。また主イエスキリストの先駆者としての立場を認識していました。自覚していました。ですから一章の30節で私の後から来る人がある、その方は私に勝る方である、私より先におられたからだ、このように述べています。謙虚に宣言していました。そして35節、主イエスが歩いて行かれるのを見たヨハネはすぐさま彼の弟子たちに対して見よ神の子羊と、キリストを指し示して自分の弟子たちに語りました。37節の言葉は単純明確です。一章の37節。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていった。バプテスマのヨハネの証言を聞いてバプテスマのヨハネの弟子たちはすぐにイエスの後についていきました。バプテスマのヨハネの証言は彼らの目と心を世の罪を取り除く神の子羊である主イエスに向かわせました。自分ではなくて主イエスキリストに弟子たちの目を心を向かわせました。38節で主イエスはご自分についてきた2人に大変大切な質問をされています。どういった質問だったんでしょうか。あなた方は何を求めているのですか。この時主イエスとヨハネの弟子の2人の会話のやり取りは奇妙なやり取りだと思います。何を求めているんですかと問われたのに、思わず弟子たちは先生今あなたはどこにお泊まりですかとイエスの滞在先を尋ねています。主イエスの後にこのままついていくならば、どこに自分たちが泊まることになるのかを聞いていたようです。言い換えるならば、自分たちの質問を持って主イエスの質問に答えたようです。主イエスは、来なさい、私についてきなさい、そうすれば分かります、と答えられました。そして、主イエスの後にこの二人がついていった結果、主イエスの泊まっておられるところを彼らは知ることになりました。私たちもそれぞれ福音を聞きイエスキリストに出会い信じ主イエスの後についていく決心をしました。今主からあなたは何を求めているんですかと尋ねたら、私たちはどのようにその質問に答えるでしょうか。神のご計画や御心がよくわからないとき、神は私を一体どこに連れていくんだろうか、どこにこのままついていったら行き着いてしまうんだろうか、わからないときであっても、来なさい、そうすればわかりますという、主に信頼して、主イエスの後について、聞き従って歩んでいるでしょうか。 バプテスマのヨハネの証言を聞き、信じて従った二人の弟子たちは、主イエスの後に黙ってついていきました。そして主イエスが、バプテスマのヨハネが証言した通りに、人々の罪を取り除き、神の裁きと死から解放してくださるメシア、キリストであることを、旧約聖書が指し示している神の子羊であることを知りました。41節で2人の弟子たちの1人であったアンデレが自分の兄弟シモン・ペトロに、私たちはメシアに会いました、私たちはメシア・キリストに会ったということを証言しています。最後にまとめていきたいと思います。冒頭でご紹介したジェームス・ボイス牧師の、2つの適切でない証しの例、どのように主イエスを私たちの救い主として証しすべきか、福音を伝えたい相手がよく理解できるように語る言葉を持って語ることの大切さを教えています。黙って行いだけでキリストを証しすることも可能だと思いますけど、聖書は私たちに言葉を持って証言すること、証しすることを進めていると思います。バプテスマのヨハネは、自分が罪の悔い改めを進める人々の背景をよく認識していました。文脈を心得ていました。また、主イエスキリストの先駆けとしての自分の立場もよく認識していました。ヨハネから罪の悔い改めの洗礼を受けるためにヨルダン川の岸辺に集まってきた群衆だけではなく、自分に付き添っていた弟子たちに対してもシエスが神の子羊であることを明確な言葉で証言しました。私たちもシエスキリストを証しすることができるように、効果的に証しすることができるように祈り求めていかなくてはならないと思います。助け主なる聖霊が福音を伝える機会を捉えて、そして与えてくださるように祈っていきたいと思います。2番目に、この2017年のそれぞれの目標として、またこの教会全体の目標として、まだ主イエスキリストを救い主として信じ受け入れてない家族や友人に、または職場の同僚に、バプテスマのヨハネのように救い主イエスキリストをシンプルで、そして明確な言葉で聖書の言葉を分かりやすく伝え、キリストを指し示すことができるように祈り続けていきたいと思います。主イエスは今も私たちを招いておられます。あなた方は何を求めているんですか、来なさい、そうすれば分かります、答えを用意してくださっています。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のヨハネの福音書一章からの御言葉をありがとうございます。主よ、どうぞ私たちもバプテスマのヨハネのように、あなたのことを今の時代にあって、また私たちが置かれている環境背景の中にあって、分かりやすく的確にシンプルにクリアに伝えることができるように助けてください。あなたの御言葉を持って、あなたを、まだあなたを信じていない、まだあなたのことを聞いていない人々に分かりやすく伝えていくことができるように、証ししていくことができるように助けてください。また主よ、私たちの普段の生活の中にあって、常にあなたに聞き従っていくことができるように、私たちが求めている一つの一つのことをあなたがよくご存じで、そして答えを用意してくださっている方であることを確信して、あなたについていくことができますように、それぞれの今週の歩みをあなたが守り祝福してください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。